すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和7年3月12日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪のすみだ隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の大谷俊彦です。
はい、というわけで今回はカミソリ負け弁護士軍団の切り込まない隊長、
はい
はい、大谷さん一人で、
はい
はい、オープニングを始めたわけですけれども、
はい、
ハマグリボーイとしてはね、
はい、
今回は長谷川君も、
はい、
ハマグリボーイとして出演する予定やと、
はい、
私 X で告知したんですが、
はい、
収録日になりまして、その直前に急用がお仕事のね、
はい、
急遽対応しないといけない仕事ができたということで、
はい、
今回は長谷川くんは欠席なんですかね、
なんでしょうかね、
間に合えば来るというような状況で、
はい、
連続試合出場が途絶えたと、
はい
はい、フルイニング出場微妙に違うんですよね、
はい、
その金本が続けてた、
はいはい、と
絹笠幸男が続けてたと、
はい、
絹笠がずっと続けてたのは連続試合出場、
はい、
金本さんはフルイニング、
はいはいはい、
長谷川さんはフルイニングあ、でも長谷川くんは2週間前出てなかったもんね棚橋選手ゲスト会とかは出てませんでしたので、
その、はい、ね、前の喋りのとこ来たらよかったのにね一人で喋ってたとこあったやんか、
あ、はいはい、私がね、
はい、うん、
でもあれも祝日やったからさすがにね、プロレス美術館の館長はスーパーサブとしてスタンバっていただいたんですけれども、はい、大谷さんは久しぶりですよね。
久しぶりだし、僕長谷川くんは、
はい、
時々二人で出てはる時あるけれども、
ありますよね、私と
僕ね、はい、長谷川くんありきの僕みたいな感じになっているので、そうですよね、この二人になることはなかなか珍しくてちょっと緊張してますね。
あ、本当だ、もしかしたら、はい、多分だいぶ 5,6 年前まで遡るんじゃないですか。大谷さん一人で来てくれてたのは、ね、30分時代の放送枠が30分やった頃の
ああ、でもあ、この間官僚芸人の方がいらっしゃった方、はいはい、時のは松本さんと、
でも松本さんいたから3人やったわけでしょ、はいはい、トライアングルで、
はいはいはい、
2人っていうのはちょっと照れくさいもんがあるんですけれども、
はい、
でも何週ぶりですかこの番組。
いや、3週間か1ヶ月ぶりぐらいだと思うよ
そんな空いてないかそんな空いてないか、
はい
はい、でも先週が長谷川くんと私、
はいはい、
でその前が棚橋、
はい、
でその前が
としおちゃん、
としおちゃんと長谷川くん、
はい、
でその前か、
はいはいはい、
じゃあ中4週
ぐらいかな、
4週、はい、2月12日以来、はい、
うん
うん、それが長いのか短いのか
いやいや
よくわかんないですけど、
いやいや、その間ももう放送中ちょいちょい僕の話を出してくれていじっていただいて、ええ、ちょっと僕は嬉しいですよ。
それは嬉しいもん
嬉しいよ
チェックしてて、
それはもうね、どちらかというと一番嬉しいんじゃないかな、
いない時に、
はいはいはい、
話をしてもらうっていうのは
っていうことってもうそのありえないことじゃないですか
どういうことですか。
いやいや、自分がいない時に、はい、ラジオから自分のことを話してる、
はい、噂話をね、
が聞こえてくるっていうことは、はい、僕は結構嬉しいですね。
あ、それは嬉しいタイプですか。
はいはいはいはい、
それはラジオに関してだけですか、それともその日常生活において、例えば大谷くんがいないところで大谷くんの話が出てることもあるわけでしょ、どこかで。
それはでも嫌だな。
それ概ね悪口ですよね。その場合は、そういう場合は基本的に、
はい、
そうかもしれないですけれども、じゃあその間はずっと聞いてくださってて、
大体聞きましたね。はいはい、
いや、ありがたいですね。それは聞いてくれてるのは。は
い、いやいや、そうですね。やっぱりこの番組いい番組だなと思って、
あ、そうですか。
つくづく思ってたんですよ。
あ、そうですか。
はいはいはい。
どの回を聞いて。
いやいや、その棚橋選手が、はい、田中社長が来ていただいてた回も素晴らしくて、はい、はい、
あのね、棚橋社長からいい回やったと思う、
はい、
だからね、僕もね、棚橋くんといたら心現れていいやつになれるんですよ、その時だけほんまに大長編の時のジャイアンみたいなんですよ。棚橋といたら自分までね、は
いはい、いやだし、なんかね、そのなんか言葉は違うかもしれないですけど、はい、プロレス界の外に向けて僕はプロレスしてましたっ って、うん、言うようなことをおっしゃってたんですけど、言ってましたね、うん、すげえなと思って、うん、この人かっけえなと思って、ちょっと僕もだから現役中にぜひとも棚橋選手を見てみたいなと思って、
棚橋選手が現役中に、はいはい、棚橋の引退に合わせて自分も引退するのではなく、
じゃなく
弁護士を引退するのではなく、
じゃなく、はい、ぜひとも、あの現役中にちょっと新日本プロレスを見てみたいなと思って、
素晴らしい、
はい、チケット取りましたよ、大阪大会を、
大阪大会、はい、大阪府立第二競技場、
第二競技場のところのやつでも、
その日であるかどうか、大会は
4月21、22って月かってあるんですけど、はい、そのうちの1日をちょっと家族と行こうと思って撮ってみましたけど、
ね、そうですか、はいはい、ジュニアの大会かな、
あ、そうなんですかね、出はらないですかね、
出ないんじゃないですか、かな、そもそもその2月の大阪府立大きい方のね、はい、大阪府立の大会が、はい、ラスト大阪府立と銘打ってたわけですよ、
はいはい、あ、そうなんですね、
うん、でその第二競技場は
じゃあ違うかもしれない、
ラストじゃないなかったんだよみたいな言い方をするのはちょっと なかなかそういうあざといことするかなっていうのもあるんで、
あ、じゃあ違うのか、出はらないのかな、
ま
あ、
でも出なかったとしても、はい、いいと思いますよ、プロレスは、はい、
うん、
はい、え、それはご家族で、
下の男の子だけ一緒に行こうかな、と妻とね、はい、
あその上のお姉ちゃんは、
お姉ちゃんはちょっと来ない、
あんまり興味を示さない、
はいはい、
あ、まあでもね、それはそうかもしれないですけど、はい、でもね、お姉ちゃんももし見たら中学生でしょ、
はい、
今かっこいい選手が多いから、
うん
うん、結構ハマる可能性あると思うんですけどね、
うん、なんですね、うん、
まあ、そういう影響を受けて、
はいはい、
うちのね、おかんからもなんか感激したというようなLINE をいただきましたよ、感動しましたと、
はいはいはいはい、
うん、そんな LINE をいただくことがないんで、
はい、
竹内先生の放送回の翌日とかそんな LINE 来なかったんで来ましたね、
そうで、はい、それをそのいい話を受けて、その次の日、感想でそのなんか朝礼どんな話しようみたいな、はいはいはい、してる話もやっぱ隅田さんらしさの面白さも出てて、君いいねと思って、僕やっぱこの番組に出させてもらってよかったと思って今日喜んできてるんですよ、
あんまりねそういうやり取りをねこの放送内でするのはあんまり良くないと思って、
そう
ね、自画自賛をね、
はいはいはい、
うん、この出てるもん同士で、
そうね、ごめんなさい、
はい、傷の舐め合いじゃないな、傷の舐め合いという表現おかしいけれども、褒め合うのはね、もともとそうでしたもんね、その大谷くんは、
はい、
昔我々修習生の頃になんかコンパ行ったら、
はい、
なんか僕のことをよく褒めてくださったじゃないですか、
ああ褒めてました ね、はい、
あれあんまり良くなかった評判が、
評判ね、でも
評判良くなかった、
でもあえてそのマッシャイマッシャイしてるとどんどん場が僕は楽しくなってきた
よ、僕も楽しかったんですけど女性は楽しくなかったみたいで、
あ、そうですか、
気持ち悪いっていうような苦情がよく寄せられてました、
ね、あ、ほんまにですか、
はい、はい、まあでもね、ラジオはまた違うかもしれないんで、
はいはい、
メッセージね、寄せていただいておりますよ、栗かのこさん、
はい、
神奈川県女性50代の方です、隅田先生、皆々様こんばんは、2月の末にメールを送っていただいているんですけども、はい、隅田先生の入院しますという発言を聞いて鳥肌が立ちました、うん、裏の裏まで裏川ですの新年占いでアポロン山崎さんが体調に気をつけてと言っていたことを思い出しゾワーッとしました、睡眠時無呼吸症候群の検査と聞き少しホッとしました、うちの夫もいびきが大きく間違いなく睡眠時無呼吸症候群なので、隅田先生のリポート楽しみに、かっこ楽しみにしていいのかを待っていますと、
うん、
いうことで、
はい、
先週だからね、
はい、
収録した翌日、
はい、
ある大学病院で検査入院してきまして、
お、はい
はい、先週の放送聞いてたんで僕疲弊してるなと思って、
はい、
次の日だからね検査入院で1日病院行かなあかんから、うん、それまでにやっておかないといけない仕事、
はい、
この後帰ってからせなあかんなっていうことと、病院に持ち込まないといけない仕事を考えて、
はい、
うわどないしょうっていう思いで心ここにあらずで、先週はちょっと疲弊してる感じで申し訳なかったんですけど、はい、その収録の翌日、
はい、
入院いたしまして、うん、入院とか最近したことあります、最近というかしたことあります、そもそも
僕はないですね、
ないですか、
はい、
48年の人生において、はいはいはい、ね、私2回目やと前もね、うん、ラジオで話しましたけれども、今ってでもその大きい大学病院とかって別に入院だけじゃなくて普通に見てもらう時とかでもシステムがめっちゃややこしになってません、いろいろそのこれお年寄りに言うと分かんのかなみたいな、 だから全部そのね、なんていうの、なんだろう、こうアプリでどうのこうので登録してとか、
はい、
そんなんばっかりなんですよ。で一旦、うん、受付しても次の指示をなんかね、どっかでまた別のとこで表示されてみたいなね。
うん、
ほんでその今って結構やっぱ個人情報の関係で名前呼ばなくて、
はい、
呼ばないでしょ個人名あんまり病院で、呼ぶとこと呼ばないところがあって、だからそういう配慮があるのか、はい、かえってなんかこれって、うん、お年寄りにとって難しいんちゃうかな、お年寄りのみならず僕だって次どこ行ったらええやみたいな感じで、うん、その検査入院の前 の, あの見てもらった時もそうやったんですけど、でね、入院する時もまたその手続きをそこの入院する病棟とは違うとこでやって、うん、はい、でまたあその、ど次どこ行ったらいいか本当分かんないですよ。次の指示をどんどん出されるんですけど結構難しくて、
はい、
でね、それでだから睡眠時無呼吸症候群の検査やから、結局寝てる時にね、あの無呼吸に何回なってるかみたいなことをチェックするんですけど、まあ寝てる時だけでいいじゃないですか。
そうやね、
言ったらね、それやのにその日の昼の1時半までに入ってくださいと言われ、
おう、はい、
なんだろうね、で昼の1時半までに入ろうと、もうちょっと早く行っとかなって思うじゃないですか気持ち、
うん、はい、
で行って入って入院して部屋案内してもらって、で別にその昼の1時半に入る必然性ないんですよ。
なかった
なかったなかった。
結局は個室と相部屋論争は、
相部屋論争はもう個室にしました。
個室なんですね。
個室にして、そうです、でも個室でよかったわ。だから仕事しようとか思ったらやっぱり個室じゃないとできへんから、
ラジオパーソナリティとしての
矜持よりもやっぱり健康を選びました。あのね、この番組聞いてらっしゃる方は同年代、はい、あるいは年上の方も多くいらっしゃるんで、
はい、
本当に健康大事やなっていうのが、うん、でなかなかね、 病院って入院してみるとまあ難しいというかね、で結局ね、この睡眠時無呼吸症候群で夜ね、いろいろこうね、体中にね、上半身にも下半身にもいっぱいなんかくっつけて、こう機械につながれられる、つながる機械とつながるわけです、うん、線いっぱいつけられてね、でそういう状況やからもうね、この可動域がもうベッドの上だけなんですよ本当に。
可動域ね。
可動域動けるのがね、
はい、
動けるのが、はい、こう動けないんですよ、もうそれは可動域とか言わんが、でも
まあまあまあ動ける範囲
がね、動ける範囲がね、はい、動ける範囲がもうベッドの上だけで、ちょっともう出られないんですよベッドからね。でそうなってくると当然だから便もね、
うん、
出せないわけで、出せないというかトイレに行けないわけですよ、個室やから。その室内にトイレはあるんですけど、そこに行って用を足すことができない。
部屋内にやってもいけないよね。
部屋内にあるのに行けない。で、紙瓶があるわけですよ。
あ、そうなの？
紙瓶を。で、そこで紙瓶で用を足したら、ナースコールで呼んでくださいと。
へー。
言われて。で、そんな経験まずね、なかなかしないでしょ。うん、だから入院せん限りは。
はい、
で、ああ、そっかそっかって、まあまあ、それはまあしゃあないなと思ってたんですけど。で、もうね、夜の10時には消灯なんですよ。
うん。
夜の10時だから8時ぐらいにも機械つけたかな、つけてもらって、そういろんなね線につながれ、つながって、で、でその後その状態でまだ仕事とかできたんですけど、で10時にもう消灯で寝なあかんと。でそっからそのね、そういう便意は催してるわけですよ、
うん、
便意は催すんだけれども、死便っていうことに慣れてないから、
はい、
もう明らかに通常ならまあ出るはずなのに、こう紙瓶をセッティングしたら出ないんですよ。
ああ、かもしれないね、
うん、っていうのを夜中に何回かそれがあって、
はい、
うん、何回か目覚まして、
はい、
ああやっぱちょっと用足したいなと、
はい、
うん、で便意を催してるわけです、明らかに。で試みる、出ない、もうとかね、いうのを3回ぐらい繰り返して、もうって言ってる時にちょっとね、こう対角線上のこう天井の、ね、方を眺めたら、うどこのカメラがあって、それ僕ずっと気づかままね、
ああ
ずっとその市民に試みて、もうっていうのをね、ああやってて、でもなかなか難しいですよあれって。その角度とかの問題じゃないんですよ、あれ何なんだろうなと思って。
いや、まあそこにするっていう気持ちの踏ん切りがつかないと出ないよね。
踏ん切りはついてんねん僕はもう。
あ、そう、
完全に踏ん切りはついてて、
はい、
角度もこう、うん、 ベッドの上しか動けないって言ってるけど、ちょっとベッドに腰掛けるような状態にはできるわけですよ。で、角度を例えば通常トイレに行った時にお手洗いで、まあ、座りながらね、その、うん、はい、おしっこするというような体勢の角度に持っていってるのに、はい、出ないねんな、あれ、シビンって。
そう、
うん、そういうもんやねん。そういうもんやねんって言ってもあれですけど、はい、うん、でかといってそんな、どうなんやろ、あれは僕だけなのかな、そこ本当にね3回ぐらいもうって言ってて、
あ、でもいや僕はその気持ちの問題やと思うよ、気持ちの踏ん切りがついてないと思うよ。
踏ん切りがついてんねん、
いやいや
踏ん切りついてんねん、どういうことやん、踏ん切りはめっちゃついてんねん、いやい
や、海の中でトイレがないようなそういうアクティビティに行った時に、うん、もう海の中でしてくださいとかって言われることあるじゃない、
海の中で、
うん、はい、
だけど海の中でしてください、それはダイビングとかってこと、
ダイビングとかでね、も
うダイビングの時は海の中でしてくださいって言われるの、
言われると思うよ、うん、でだけど僕は出ないよね、その心にやっぱ踏ん切りがつかないから。
えでも子供の時な、はい、海でしたことあるやろ、
だからないと思うわ、
ないの、
いや心
に、ええとこの子やな、
踏ん切りをつけたことはない、その心への
え海でしたことありますよね、ねえディレクターはあると思う、うん、その時に普段と違うシチュエーションやけども出たはずなんですよ、
うん、
でもいや踏ん切りはついてて、もうだって僕が言われた時に使ってくださいねと、このシビンを、あ、分かりましたと、うん、なんで俺ずっとこのシビン話してて、でそれでもう全然できてたのよ、心構えは、覚悟もできてたんですよ、もうしょうがないと、恥ずかしいことだけれども、うん、別にそれはもうねこの状況だから、うんうん、この後に及んでそんなかっこ悪いとか我慢するなんて言ってられへんと、うん、ほんで、まあ、あんま恥ずかしいと思わんタイプなんで、うん、そうか、市民かぐらいのはずなのに、なかなか、だから4回目ぐらいの挑戦で、で4回その途中で起きちゃってるから、うん、でそう市民でそれを試みてるから、うん、これちゃんと寝られてないんじゃないかなと思った。
そうね、睡眠の状態をどこだけ、うん、その測れるかっていう、
そうそうそう、寝てる時にどんだけ呼吸が止まってるかの話やのに、うん、でも起きたらしっかり取れてたんですよ。でもいや僕何回もちょっと途中こんな普段目覚ますことないのに目覚ましたんですけど、いやもう全然数値は取れてますって言って、だからそれもちゃんと分かってるんですよ、起きてる時間トータルで何分とか全部分かってるんですよ、だからその機械がどんだけね、僕がその起きてもうって言ってる時間みたいな判断はできてないと思いますなんで起きてるか僕の心理状況ちゃんと角度は合ってるのにみたいなっていうところまでは判断できてないと思うけど、
ね、起きとるな
って、ね、起きとるなっていうのは分かってて、ほんでトータルで寝てる時間でそういう測定もできて、で結果的にそういう前言ってたその CPAP ですか、うん、っていうのが使える、保険適用で使える数値、
お
だからそれをね、自慢げに言うのもおかしいんでそれはあの呼吸が止まってる時間が多かったっていうことで、でも早気づけてよかったなっていう、ちゃんと検査受けて、
うん、
というのも、
はい、
今日ねあの私のことを心配してくださったケムリさん、
はい、
いつもお世話になっておりますケムリさん、うん、チョコレートもねいつもケムリさんだけは送り続けてくださるんですよバレンタインに、そのケムリさんが心配してくださって、
はい、
あのサンデー毎日のあなたのいびきが危険なわけっていうね、
うん、
はい、ぐっすり眠っているようで、もしかしたら睡眠時無呼吸症かもというこの加齢による舌の筋力低下でいびきが始まる人もみたいな感じで書いてるこの記事を私に送ってくださって、
うん、
はい、あの心配してくださってるんですけど、でそれで今度はまたね、その睡眠時無呼吸症候群で CPAP 適用してもらえるってなったんですけど、この CPAP の塩梅を私の無呼吸の程度に合わせる調節するための検査入院が2泊3日ですな。それ2泊かかる？それ、
やっぱ平均取らなあかんのちゃ
う。あ、そうなよな。
調子ええ日もあれば悪い日もあるし。
悪い日もあるし。
めっちゃ起きよる日もあれば。
でも俺も慣れたから、だから今度その死瓶また試そうと思うんですよ。今回の経験を経てね、次のその死瓶を試みた時にすんなり1回目でいけるのか、また何回もかかるのかっていう、 そこはね、
もうでも心に踏ん切りついて
る。踏ん切りは最初からついてんねん。めっちゃついてんねん。ついてんのに、そのなどういう原理かなとか思って、便意も催してる、うん、あのね、出そうとこう普段出してるところの筋力に力を入れてるにもかかわらず出ない、角度に問題なしっていうのがね。でもあの今度の2泊3日またね、はい、あのそれは5月になるんですけど、で2泊3日でって言って、2泊3日言って先生に2泊いりますって言って、で2泊はええけど、その夜ね、
はい、
別に仕事、ね、職場戻っていいですか、はい、で事務所も別にすぐ行けるんでとかって、うん、いや外出はちょっとそこの意味が分からへんね、外出がちょっとの意味が。いけるやんか。
いけるね。
ずっとその機械くっつけんのはお前寝てる時だけなんですよ。何なのかなっていう。
まあまあまあ。
でもそのもうっていうの多かったで、そのなんか夕食とかも出るんですけど、
はい、
でそれでまあまあ後から食べたらいいやとか思って、あのご飯置いといてちょっと仕事してたんですけど、で、あもう食べようかと、うん、なんかこうね、食べ終わったらこっちにトレー戻してくださいみたいなのが出てるんですよ、廊下に、
うん、
で、はい、まあだからある程度なんて言うんですか、あ限られた時間の中で食べなあかんなっていうのがあって、うん、で結構ギリギリで、あもう食べようとか思った時にお箸がなかったりするんですよ。 お箸が、ね、
それはでもミスやな。
いやミスやと思うやろ、はい、でうわお箸ないやんとか思ってまた出て行って、はい、その、まあ、受付みたいなとこがあって、はい、お箸どこにあるんですか言ったら、買ってもらわないと困りますと。
お
そうなんですよ。
あお箸はあの自分の
持ってこない、だから多分その案内に書いてあってんやろな、もう小学校の時はそのちゃんと読まへんねん。大体まあこんなもんやろみたいな、寝巻きは持っていかなあかんっていうのは覚えてたんですけど、お箸ってとか思って、でお箸コンビニにあるんでって言われて、うん、大学病院なんで、でまあコンビニは1階やろとか思って、で1階行ったらね、コンビニがどこにもないですよ。でもまたそこでもうってずっとねその言うてくれよと、コンビニの地下1階やとちゃんとね。もう俺もう動き言われたらすぐ動き出してるからさ、なんかそういうのがあって、結構なかなかなんか病院って、うん、でまあ先生はすごいあの丁寧に優しく言ってくださったんですけど、いろいろだか、うん、なんか不親切なとこも一方ではあって、ね
うん
ね、そこまで求めてあれですけど、ちゃんと聞いてへん僕が悪いんですけど、うん、だから今度5月に2泊3日で、それね、いや途中外出したら、
はい、
でいろいろ今僕らの仕事ってウェブ会議とかあるじゃないですか、
はい、
だからウェブ会議やったら、まあ、事務所 で、
はい、
でね、出られるから、うん
はい、
うん、ほんでそれで事務所で出てまた戻ってっていうのはなんか繰り返していいですかみたいな、それはちょっとねってなると、なかなかこの2泊空くのって、もうなんかだから5月とかにならんと無理やから、うん、でその5月でもなんとか なんないですかとか言ったら、そう先生はいや睡眠時無呼吸症候群でそこまでそんな焦らなくていいですよみたいなニュアンスではあるんですよ。
、はい、
だからそれちょっと安心はしたんですけど、
うん、
そういうわけで、
はい、
今度だからちょうどだからね、入院するのは5月のどっかの月曜日なんで、
おう、はい、
病室で撮ったら怒られるのかな。の番組を
怒られる、
怒られるかな、
怒られるってどっちに怒られるのか分からんけどな。
でもその撮ったらあかんっていうのはな、ルールはないもんね。
どっちの
いやその入院のその案内というか、個室やったら別にね、うん、そこで僕の言ってたその市民の原理、
あ、
うん、どうかっていうのをあの大谷さんと長谷川さんにも
じ、ね、俺何その睡眠時無呼吸症候群のお見舞いからかな俺。
でも誰も見舞いも来てくれへんからさ、別になんかどこでの病気があってってわけじゃないから、ほんでまあその自分でね、あなたも送ったでしょ、その僕らのやってる LINE グループで、はいはい、僕がいっぱいこう線につながれてつながってるね、はい、写真をこう送っても、はい、別になんかおもろいだけでしょあれ。
でもあれやんか、田中さんめっちゃ心配してはったやんか。
そうそうそう。田中さんはねこのラジオ最近ずっと出てもらってないんで、ほんで聞いてなかったよな。聞いてないから僕がその検査所に行ってわからんから、隅田さん大丈夫ですかみたいな、その確かにめちゃめちゃ線につながってるから、うんはい、そういう風に心配になると思うんですけど、まあそのね、検査入院やったんで、今度5月にねちょっとその入院編を一回、
はい、
怒られるかな、
怒られ、
今一応でも大学病院っていう感じでぼかしたから、
はい、
ただ限られるもんね、京都で。京都で、う
ん、2
つぐらい、ね、
2つしかないんじゃん。俺が思い当たるの2つしかない。
2つでも2つともうちの事務所が近いからはいはい、はい、どっちかわからんっていうような状況で置いときましょうか。
今日のトピック隅まで読ませて。
というわけで今日のトピック隅まで読ませてのコーナーから長谷川さんが参加ということで、
はい、
急なね、
はい、
お仕事が入ってきましたということですが、
ちょっとバタバタして
ました、はい、もしかして、はい、今夜の収録にはね、たどり着かないんじゃないかって話なんですけれども、ね、はいはい、なんとかお越しいただきまして、
たどり着きたくて、
はい、ありがとうございます。メールいただいておりますよ、はい、文豪で俳優で弁護士でショーン系マニアの隅田先生
おお、はい、
カミソリ負け弁護士軍団の切り込まない隊長大谷先生、
はい、
ロイヤー順改めリーガル順改めロー順改め順ロー AKA 義弟はアメリカンダイナーニアリーイコールヒモパン、なぜならなぜならば捨てて捨てて、ここに擦れるから長谷川先生
すごいね、長いね、
は
い、
でこれ書いてるってことはゴランさんです、
ね、ゴランさんです
こんばんは、ゴラン
さん
毎週楽しく聞かせてもらっています、はい、今日はどうしてもどうしてもどうしても隅田先生にお伝えしたいことがあります、うん、大ファンであることを公言されている隅田先生はもうご存知のことと思いますか。はい、存じ上げております、うん、ショーン K さんが機密って読むんですかね、これ機密商工会議所、うん、千葉県なんですかね、
機密、
はいはい、機密商工会議所で講演をされるとのことです、うん、9年ぶりの復活にもかかわらずチケットは速完だったそうで、うん、すぐ完売、ショーン K 人気は未だ健在でびっくりしました。これね、あの事実誤認があるようで、ショーン K さんもうずっと前から仕事復帰をなさってるそうで、そういう記事も出てましたよ。そのショーン K さんのメディア活動のマネジメントしてる会社の社長がフラッシュですかね、インタビューされて、なぜ急にこの度のこの機密の講演会で騒がれてるかが謎やと、もうすでに仕事復帰してるということだったんですけど、その SNS でこの機密の講演会の、はい、まあ何ですかね、その告知のフライヤーみたいなのが拡散されて、うん、でうわ復活やみたいになったらしいんですけども、すでに復活はされてたということなんですが、うん、まあ、そこの、ね、事実誤認を正すことにどれほどの意味があるかというその、ね、社会的に復活してるということが定着してなかったからこそ騒がれたんやとは思うんですけれども、うん、はいはい、ちょっとメール戻りますよ。2016年3月19日の J-WAVE での涙の謝罪、今でも思い出せます、うんうん、9年前といえばまだハマグリ顧問は始まっておらず、うん、オールナイトニッポンポッドキャスト、私がやってたポッドキャストですね、隅、うんはい、田先生がショーン K に対する熱すぎる思いを口にされていました、うんうん、ファンとカラオケに行き、公共マラソンをファンと一緒にするような人が悪い人なわけがない、はい、と熱弁される隅田先生に共感しまくった思い出があります、はい、ただこの時は僕感情に流されてたんでしょうね、そのファンとカラオケに行き、公共マラソンをファンと一緒にするような人が悪い人なわけがないっていうこの論理則はどうですか、はい、一般的にこれは妥当ですかね、
まあ、君言いそうやけど
まあ僕は確かに言った覚えがあるんですけど、でも僕も今でもそう思ってますよ、うん、
いや、まあ、ちょっと悪い人ではないと思うけども、
う
ん、悪い人でない人も悪いことすることはあるっていう、
悪いことなんですね、悪いこととまあ嘘をつくっていうことはまた、ね、はい、意味合いが違ってくるんで、はい、そういえば当時 Your Time で、 Your Time っていうのはショーン K さんがメインで、
はい、
ね、キャスターをされる予定やった番組やったと思うんですけど、ショーン K さんをキャスターに抜擢したのが今話題のフジテレビでした、隅田先生はショーン K のキャスター抜擢をフジテレビの復活かと叫ばれていましたショーン K さんが復活し、フジテレビは沈没する今年、時代の変化を感じます。自分は隅田先生と同様にショーン K さんの活動に目が離せないです、どうかよろしくお願いしますどうかよろしくお願いします誰に願ってんねんっていう話ですけど、
もう、ショーン K さん9年前なんですか。
やっぱりためがあるっていうのが大事なんですよね。そっからすぐに、ね、ちょっとほとぼりが冷めて、だからバラエティで復活して、うん、でいじられてとかっていう選択肢を選ばずに、うん、あえてこの9年の沈黙、うん、もうずっと前にお仕事は復帰されたそうですけど、うん、こう話題になるのは本当に9年ぶりぐらいで、うん、やっぱこうためがあるから、
なるほどね、
なんかより幻想がなんか高まると言いますか、ショーン K に対する、
うん、待望感がね、
待望感が、はい、うん、待望論もちょっと高まってた頃で、はい、私はね、折に触れ言ってましたもんね、ショーン K の話はしてたと思うんで、は
い
は
い
は
い、いやいや、この番組始まる前のことっていうのはちょっと意外ですね、僕の中では。
あ、そうですか。
よう言うてあるから、ショーン K のことは、
ね、はい、うん、僕はそうです、そうです、ずっと言い続けて忘れたくないなと本当にそうなんですよ。その J-WAVE でだけメッセージを残して、ラジオでリスナーに向けて、
うん、
なんかいろいろねプレゼン大会とかもやってらっしゃったんですよ。そのビジネスのプレゼン大会とかを番組内でやってたと、もう一切聞いてないですけどね、そのラジオは聞いてないですけど、その最後のメッセージを涙ながらに語ってらっしゃるのを聞いて、やっぱりラジオは嘘つけないですから、はい、
そうなんや
思いませんか、ラジオという媒体は。
あ、確かにね、
だからラジオやってほしいですよね、ショーン K さんが、
軸足置いてね、そういう方向なんじゃないんですか、
いいと思うんですけどね、声もいいし、でやっぱり過去に過ちを犯してるっていうこともいいじゃないですか、そういう人の痛みも分かるし、
そうですね、
でちゃんとそこから立ち直って復帰なさってるということで、難しいですね、この嘘っていうのは、嘘という罪、嘘というのは別に刑法上の犯罪ではなく、嘘をついて騙して何かしら金銭の交付を受けたとかっていうことであれば、その嘘と金銭の交付が直接的につながってて、それであれば詐欺罪とかなるから、例えば結婚詐欺とか言われるような犯罪類型ありますけど、そうじゃなく経歴偽ったとか、ね、っていうのはまあ、いわば単なる嘘で、ね、
犯罪では
犯罪ではないですよね、
お金を取るか、まあ、なんか公職に就こうとする人ぐらいですかね、
公職選挙法で、その選挙広報とかでね、大学嘘ついたりとかしたら問題ありますけど、でも大学嘘ついてる人おるやないかいう話ですよ、ね、
いや、まあまあまあまあ、はい、という疑惑もまたね、
いろいろ、その報じられていることを総合して考えると、まあ嘘ついてること明白やのに、って方いらっしゃるじゃないですか、それと引き換えに別にそういうメディアには出ているとはいえ別に公職ついているわけじゃなく、でショーン・ケイさんが抜擢されたのは、その、まあ、経歴というよりもテレビ出てる時の、あれでしょ、言うたら博識な、そういう見識というか、
キャラクターもあり
キャラクターもありで、
まあね、まあ見た目もあるだろうし、
見た目もあるだろうし、
はい、
っていうところで、僕は本当にね、こういう人も受け入れられ、受け入れるというかね、その嘘をついたことは悪いことだけれどもとかで断り入れるのも僕嫌なんやね、こういう時にね、今そういう時代でしょ、それはダメだけどもみたいな、僕はもう全肯定ですよ、はっきり言って
それはどうかと思うよ、なんで全部肯定しちゃうのよ、
ごめんなさい、いや僕はね、それはあくまで僕の見解ですよ
ショーン K ビークですね
いや、
オーガンビークというかショーン K ビークと
っていう言葉ないですけどね、そういう慣用句はないですけど、その、トリックスターというかね、
いや、
まあでも以前ジェーブやってらっしゃったんですね、今度はどっちかというと AM 向きな感じです
、AM でね、そこも突っ込みながら ね、
まあね、今はまあ AM を FM で聞けますけど、まあ昔ながらの、
ね、そういうね、この曲の今日発表、今日のこの収録日に発表あったんですかね、マーブルが終わるっていう、あの KBS 京都で、発表があったと思うんですけど、そうやったらね、KBS のお昼
ドカンとね
帯で僕もあの事務所から自転車でもう本当にノーギャラできますよ、曜日パートナーでショーンと、でコーナーもいろいろできそうでしょ、そのショーン・ケンさえ受け入れたら、こんな嘘ついちゃいました、みたいな、
隅田さんと SS コンビでね、ショーンとね、
ショーンと隅田、
昔の芝草芝田みたいなね、
そうなんでしたっけ
プロ野球 の
日ハムの、
はいはい、
元帝京の
芝田直也と SS コンビで、ね、ありましたね、
それどうしても言いたかった
言いたかった
沖田虎丸さん、大阪府男性、40代の方からいただきまして、いつもありがとうございます。弁護士で俳優で文豪の墨田先生、そして早くも本年度はまぐり顧問アワード最右翼と呼び声高い長谷川先生、こんばんは。毎週欠かさず拝聴しております。
はい、
先日国民が選ぶ志村けんの爆笑ベストコント30という番組で、田代正史さんが過去に出演されたコントがオンエアされ話題になりましたが、俳優の高知昇さんは出演されたドラマ結婚できない男再放送で出演場面や名前が全てカットになりました。ご本人も X って書いてらっしゃいましたね。 3年前の2022年に、まあ、ホステスに対してのセクハラ疑惑が報じられた香川照之さんは過去に出演された映画が地上波放送されましたが、高地さんはまあ過去の事件の、過去、まあ、薬物でね、容疑で逮捕されたのは2016年でもう9年になります、彼は一生地上波に出ることはないのでしょうか。不祥事を起こした芸能人が完全みそぎを払ったとされる瞬、期間に基準とかあるのか、先生方のご見解をお聞かせくださいと、いうことなんですが、ね、本当にね、あの高地さんは私が、はい、あの Spotify で、
はい、
やっておりました、まあ、今も聞けるんですけど、はい、いい番組なんで聞いてほしいんですが、はい、メモリーガルという番組、はい、ゲストにお越しいただいて、はいはい、本当にね、男が惚れる男と言いますか、
うん
うんうん、この人はモテるやろなっていう、オスとしてね、うん、強いなっていう、あるでしょ、うん、そういう感覚が、
ああ
明らかにオスとして負けてるっていう、
はいはいはい、
うん、っていう、がそういう人で、
はい、
で気遣いも、うん、もう1回しか、その本当に一度きりなんですよ、お会いしたのが、
はいはい、
それなのに、うん、LINE 交換してね、
はい、
うん、なんかね、LINE いただきましたよ。もうリュウちゃんって呼ばれました高橋さんからで、いや私が行ってる、行くことのある焼肉屋さん、高橋さん昔その京都で撮影の時偶然行かれてて、
はい、
で今度行きましょうよって、その約束してから一回もそれは叶ってないんですけど、はい、本当になんか魅力的な方でしたね、で、まあ、X でよくいろいろ人生君って言ったらなんか、
はいはい、
ねえ、なんか表現として稚拙かもしれないですけど、自分の体験経験に基づくなんかいろいろ世の中で出来事、
うん、
事件等が起こった時に感想を書いてらっしゃって、はいはい、でご自身がそうつまずいたことがあるから、うん、やっぱ説得力あると言いますか、
はい、
うん、でね、うん、いろいろそういう薬物の依存症の、まあ、啓蒙活動みたいなことも、ね、仲間とされてるんですけれども、
はい、
未だにこういうね、
そうやった、
再放送でも、再放送で出演場面とか名前カットした、だから話もちょっとつじつまは悪くなったりしますよ ね、
あの建築事務所のメンバーの役かなんかですよね、
ドラマも詳しいな
阿部寛の役 やつでしょ、
阿部なんか、そうそうそうそ そういい役で代表的な、
う
ん、
あ
の高橋さんのキャリアの中でね、
あ、そうそう、
うん、他方でマーシーは過去のコントがこれも報道されてましたよね、
うん、
そのフジテレビが CM がそのスポンサーがあまりつかへんから、かえってそのスポンサーに何か苦情を言われるということに配慮することなく、その内容を選択できるので、マーシーも出演させて、それが本当かどうか分かんないですよみたいなことを、うん、書かれてて、うん、
ちょっとね、でもあのテレビは寛容じゃなすぎてますよね、もう少しなんか寛容であってほしいですけどね、
いや僕もそれは思うんですよ、うん、ね、この番組でよく言ってるのが、本当に例えば薬物の事件にしても、
はい、
その執行猶予判決を求めるとき、我々弁護士は何を言うかというと、うん、この人は、まあ、確かに今回そういう事件を起こした、
うん、
ね、過ちを犯した、うん、だけれども社会でいろいろこういう芸能界で活躍してきて功績があって、うん、で社会内で活動することによって更生できますっていうことを言って、裁判官もそうですね、社会内で活動して更生してくださいっていうことで執行猶予になるわけでしょ、
はい、
にもかかわらず執行猶予中は出たらあかんみたいな謎のルールがあって、
うん、
でそれをなんか当然のように言う、テレビ出てる弁護士とかがいるんですよね、
うん、
執行猶予中ですからねとか、
お
いやむしろ執行猶予っていうことは社会内で頑張ってくださいよっていう、
うん、
で仕事を、まあ、自分の能力を発揮できる場所で、ね、やることがやっぱりその、うん、
社会内での更生につながるからね、
うん、社会内の更生にもつながって自分自身の再生にもつながってっていうはずなのに、それができない、う
ん、はい、
だからね、行き詰まってまた薬物に手を、ね、染めるとかってい こう悪循環に落ちるのを、それを作ってますもんね、うん、そういう構造を、
そう、ね、
うん、まあ、こういうこと言うとまたね、僕らその薬物甘いとか言えるかもしれないですけど、やっぱ更生の機会は持つべきやし、別にその薬物に限らず、その過ちを犯した人に対する、
うん、
もうワンアウトでダメじゃないですか、ゲームセットになるから今、うん、
はい、
うん、だってショーン・ケイさんが、
はい、
9年かかってるわけですよ、
ね、
まあ、ほんまもっと短いそうですけど、
うん、
その みんなが尊敬っていう言葉を堂々と言えるようになるまで、
うん、まあ堂々と言ってますけどね我々は鼻から
鼻から言ってますけど、はいはい、かそれは、はい、そのやったこととこの罪と罰の均衡がバランスが取れてなさすぎですよね、うんうん
しかも薬物犯罪の場合は結構古く遡ればあの人もあの人もみたいな結構いらっしゃいますけどね。
いやまあ昔はだからもうちょっと寛容だったんですよね。そうそう、ミュージシャンでも復帰が早かったと思うんですよね、うん、ほんでなんかね人によって結構復帰早かったりするでしょ、
うん、
ビエル滝さんとかは 早いでしょ、うんまあ、基本的にねネットフリックスとか、うん、ああいう配信系で活躍されてるかもしれないですけど、うん、もうピエール基準でいいと思うんですよ、うん、滝基準でぐらいで、うん
もうええでしょうって。
もうええでしょうって。
それこそ。
それこそね。うん。地面下して言ってはりましたけど。うん、で、結構ラジオで卓球さんとかも、その裁判とか事件のことをネタにして話したり、電気グルーヴはするじゃないですか。
うん、そうなんですね。
それが許される人とそうじゃない人みたいな、うん、なんかキャラクターによっては。
なんかね、ばらつきあるというかね。
うん、だって、やっぱりその、何かね、過ちを犯して、復帰できひん世界っていうのは いずれ自分に返ってきますもんね。
まあね、
うん
まあ、
僕らもそのねえ、いや将来何があるか分からへんし、
まあまあそんなにね過ち犯さないようにしてても犯さなく生きるって難しいことですよ。
難しい、
はい、
うん、その犯罪の種類によっては今ラジオ聞いてくださってる方でもう自分はそのことするはずがないと思ってたとしても、うん、なんかの拍子にね、
うん
うんうん、っていうのはありますもんね。
そう、僕だってそのね牛丼屋さんの前で100円子供が落ちて喜んで拾ってたら、うん、もう届けてって言うのよ僕はね、うん、そうすると
俺ドキドキしたドキドキした、
いやいや
いや、いろいろ気使って喋ってや、
いやいや、もちろんもちろんもちろん、いやいや、だけどそれっていやそのなんていうのかな、ギスギスしすぎというか僕は、うん、でもこの100円をあの自分のものにするのはあの占有離脱物横領罪になると遺失物横領罪になる可能性があると思うか からあのちゃんとそこに牛丼屋さんのその、うんお店に届けてって言うんだけど、うん、もうその店員さんとかも怪嫌な顔するわけじゃないですか。
あ、まあまあな。
そんなくらいなんで言うのみたいな、うんうん、顔をするわけですけど、うん
はいはい、
でもね、
そこは ね、
でもそれをまあ、 あの僕はしないですけど、うん、それをまあその100円ぐらいだったらいいかっていう、人って、うん、まあ世の中にそれなりにいると思うんですけど、そんなことまで目くじら立ててっても、うんまあ、僕は気になるからしないけどどうなのって思いますけどね。
もうね、ほんで、はい、過去のことでも今ってね、例えばその未成年の時お酒飲んだとかあんま言わんといてくださいねとか言われたりするんですよね、
うん、
そのメディアに出る時
は。
でもそれって例えば僕ら学生の時って ね何十年も前の時でもそういうことを言うことが、
うん、
今悪影響を与えるっていうようなね、うん、ことかもしれないですけど、
うん
うん、そこの本当に
事実は事実やからね。
そのね、前もあの竹内先生とも話してたんですけど、うん、その社会で建前として求められる潔癖さと、うん、世の中に実際起こってることのギャップがありすぎて、
うん、
本当にあの前竹内先生とねこのラジオ収録した後スナックで飲んでたら、
うん、
いきなりねこのドア開けてもう放送で言えへんことを絶叫しながら入ってきたおっさんがいたんですよ世の中はそうやったりするじゃないですか実際ね、
うん
うん、怒ってることは世の中でね、うん、でもうとか言いながらね、うんまあ、その人も受け入れてっていうようなことが一方ではあり、
うん
うん、でもその社会のこういう場に出て、
うん
うん、話するときはそういうおっさんは存在専門としてね、うん、この世に、
うんうん、全て排除されてるからね、
もういないかのごとく
その都度摘発されてるから、
ね、摘発そういう風な感じでね、
うん
うんうん、例えばそういうスナックとか行ったらそのスナックのママにね、
うん、
あのなんかあるかもみたいな思いで来てるおっさんがいるわけですよ、
うん、
ワンチャンあるかもみたいなね、
あ、
うん、人がねそれは世の中として世の中のあの確かにあるんですよそういうところがあって、うん、でワンチャンあるかも思って、うん、来てるおっさんがね、
はい、
存在するわけですよ、
はい、うん、
でもワンチャンあるかもと思ったらあかんわけでしょ今の世の中その、ね、公に言うときはね、
そうですよね、う
ん、そういう、うんう
ん、あちょっとでもまあもうそうですよね潔癖すぎますよね、
うんうん、ねだから難しいなこういう世の中でその子供を育てるっていうのは我々子供まだそんな大きくないから、
うん、
そこのね、
うん、
その 難しいですよね。
あんまり寛容すぎてもね。
寛容すぎても寛容、うん、ほんで他方で本当に SNS で地獄の様相を呈してるじゃないですか、うん、例えばあのね兵庫県の問題であるとか、うん、トランプのことに関しても、うん、全く違う世界を人によっては見てて、うん、もうパラレルワールドとか今まで言ってきましたけど本当にパラレルワールドになってるでしょ今って、うん、もう味方だ立ち位置で全然違うことが、でお互いが双方が、まあ、口汚く罵っててっていうような、ね、うん、その状況下でこう健全な、ね、精神で生きていくっていうのはなかなか難しいかなと思うんですけど、曲いきましょうか。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和7年3月12日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。